はい、マモです。いかがお過ごしでしょうか。今回は子供にスマホを渡す前に準備しておきたいことというテーマで話をしていきます。最近私自身がスマホを変えたんですよね。これまではもうなんと iPhone8 を使っておりまして、周りが iPhone15 とか16とか、最新機種を使っている方であれば17を使用している中、自分はなんと iPhone8 を使っていたわけなんですけれども、さすがに8年使ってきてまだまだ機能としては全く問題ないし不自由はなかったんですけれども、ビジュアルが良くないと、画面も割れてるし、なんか剥がれてるしと良くないんで、ちょっと変えることにしました。で、それでも新品にするのではなくて中古品の iPhone12 を買ったので、それでも周りと比較するとちょっと前の機種を使っていると。ただ自分の中ではもう8から12なんでだいぶ進化をしていて、今すごく快適に使っている状況です。でそうなると iPhone8 がどうするかっていう話になって、もう中古で買ったので iPhone8 は今そのまま手元にあるんですよね。で Wi-Fi をつなげればインターネットの接続はできると。で以前から娘が私のスマートフォンを使って YouTube とか見ているので、一層上げちゃおうかなって思ったんですけれども、ただちょっと怖くなったので、それはやめました。もし上げてしまうと、ずっと多分幼稚園から帰ってきたら、YouTube を見ているなと。多少なんか遊びをするものの、YouTube ずっと見てんだろうなっていう気がして、多分それを常に様子を見ているのは妻になるんで、妻もさすがにこれはあかんやろってなると思うんで、やめました。ちょっと怖くなったんですよね。で、じゃあ、どうしようかと考えて、そもそもなんかスマホをそういうためにどのタイミングで渡そうかなと。別にその自分の iPhone8 は SIM カードがないんでもう使えないんで、本格的に娘用のスマホを準備するのはどのタイミングだろうかって考えたんですよね。もちろん幼稚園生なんで、絶対にあげるつもりも、その買うつもりもないし、小学校の間は、あげるというか、娘用のスマホを準備するつもりはないんですよね。ただ、防犯とか連絡ツールとして、キッズ携帯は、持ってもらった方がいいなとは思いつつも、スマホはちょっと違うかなっていうふうに思っております。これなんでかっていうと、依存性がすごく高いですよね。これ言うまでもなく。自分が学習塾に勤めているので、いろんな生徒を見てきてるんですけども、やっぱりスマホやめられないよねと。これ子供に限らず大人もそうだと思うんですよ。私は通勤を、電車を使っているんで、あたりを見渡すことがあるんですけれども、ほぼ全ての大人はみんなスマホに夢中ですね。本を読んでいる人が本当1割いるかいないかぐらい、あとは寝ている人なので、それ以外の全ての方はみんなスマートフォンで、ゲームをしたり連絡をしたり SNS を見たり、動画を見ていたりとするという感じで、自分も例外ではないですよね。極力たら本を読んだりとか、音楽を聴くようにしてるので、画面をずっと見ているってことはないようにしてるんですけれども、それでもやっぱスマホを見てしまうと。別にスマホをずっと見ることそのものは悪くはないと思うんですけれども、ただこれはこれで大丈夫かなって思うんですよね。もうちょっと世の中面白いことあるぞと、いうふうに思ったりはします。で、今スマートフォンを上げてしまうと、本当に脳死状態になっちゃうと思うんですよ。具体的にマトリックスの世界みたいな感じ。もうカプセルに入ってひたすら気持ちいいな、見たい映像、聞きたいものだけ聞いているような感じですよね。アルゴリズムとか AI がもう選定したものをひたすら脳死状態で見ている、聞いているっていうことが出来上がってしまうので、これは人間としてどうなんだっていうふうに思ったりはするんですよ。ただスマートフォンがない世界っていうのはさすがにもう考えられないし、中高生で持っていないっていうのはさすがにかわいそうだなっていう気がするんですよね。で、だいぶ前置き長くなりましたけど、じゃあそのために、正しい使い方というか、望ましい使い方をするために何ができるかって考えると、やっぱ自ら学ぶ姿勢を作ってもらう、主体性とか、あとは学ぶことって楽しいよねっていうのを、思ってもらう。あとは人に貢献することっていいよねっていう、この3つを、思ってもらうための準備をする必要があるかなって思うんですよ。だからいろんなものに接してあげて、いろんなことを体験したりとか、知ったりとか、聞いたりすること、肌で感じることって楽しいよねっていうふうに、まずは思ってもらうと。これ代表例が勉強だと思うんですよね。 勉強っていうとほとんどの人がまあ抵抗感あると思いますし、私自身も別に楽しいとは思わないんですよね。ただやっぱその小中で習うどの科目って、まあ、リベラルアーツに全部つながってるんですよね。うん、そう考えると、まあ、別に何もかも早く詰め込むっていうのはちょっと自分はナンセンスだと思うけれども、まあ、それを一つ一つ自分の教材と格闘して理解していって解けるっていうその過程はかなり大事だと思うし、まあ、そこから興味っていうのも広がると思うんで、いかに勉強を楽しんで、まあ、エンタメ化するかっていうのがまず親の役割かなっていうふうに思いますね。そうするとやっぱ受験とかテストって結構邪魔になると思ってます。うん、まあ、受験、中学受験とかなおさらなんですけど、まあ、集団塾とかに行くと毎週めっちゃ大量に宿題課されたり、で親がやれって言って子供拒否するとか、あるいは授業もどんどん進むと、でまあ毎週のように毎月のテストがあってそれで序列がついてしまう、まあ、本当にこんな世界嫌ですよねと、うん、そうすると勉強なんか好きにならないと、一部の子は除いてほとんどの子は勉強に対する拒否感が生まれてしまうと思うんですよね。中にはやっぱ勉強を楽しんでる子っていますね。うん、すごい子はなんか受験でみんなピリピリしてなんか一人だけ楽しそうに早く受験来ないかなって言ってる子がいて、まあ、やっぱその子は本当にすごくてやっぱ好奇心旺盛でしたね。うん、まあ、その結果やっぱ九州でもトップの中学校に合格したんですけれども、まあ、これ例外だと思います。うん、でだからそうするとまあ受験とかテストとか関係なくやっぱ学ぶことの楽しさをやっぱどうこう一緒にやっていくか植え付けるかって話だと思いますし、あとはそこから興味関心を広げて自ら主体性を持っていろいろ情報を取りに行くとか体験していく、五感を使って体験していくっていうものをやっぱどうこう子供がそうするよう働きかけるかだと思います。うん、まあ正直方法はよくわかんないんですけれども、ただやっていく家事はやんなきゃダメだなって思いますね。あと最後やっぱ人の貢献する喜びっていうのを味わってもらうかなと思います。うん、やっぱ人に貢献することとか人に役に立つことって脳科学的にもいろんなそのホルモンとか不幸せホルモン出てくるんで、まあ、いいことなんですよね。だからそれをやっぱ小学校の間とか幼稚園の間とかに、まあ、やっぱり体験してもらうっていうのはかなり大事だと思いますね。でスマートフォンを有効活用している方は多分スマホをなんか受動的娯楽のためっていう見方よりは、まあ、自分がさらに人に貢献するできるためのツールっていうふうに考えていると思うんですよ。例えばあのライターの方であれば、まあ、いつでもどこでも、まあ、自分の考えを書けると、でそれを見た人がまあ、いい人生のいい方向に行くっていう役お役立ちができるわけなので、まあ、それはスマートフォンで最高の拡張ツールだと思いますし、まあ、今であれば AI もそういう自分のその仕事の領域を広げるためのツールっていう風な位置づけですよね。そういう位置づけでスマートフォンを使っている方であれば別にスマホ依存になるというよりは逆に仕事をやりすぎちゃうリスクはあるものの全く問題ないけれども、多くの方、まあ、自分も含みですよね、そうやっぱりどうしても受動的娯楽のツール、最強ツールという暇つぶしツールとしての位置づけになってしまうんで、まあこれはこれで良くないよなって思いましたね。うん、娘を見ていて。まだ正直何を学んでいいかわからないとか、何が何だか分かっていない子にスマホを与えて YouTube のことだけを知ってしまうと、やっぱひたすら見続けてしまう。まあそれこそスマホ依存になってしまうんで、ちょっとこれは本当に危ないなと思いますね。だからやっぱ親としてやっぱいろんなものをこう触れさせる機会で子供と対話をして子供のこう主体性とか創造性を伸ばす援助っていうのをしていかないと、あとは人に貢献する喜びとか楽しみを味わってもらう、そういうものをしないとやっぱスマホをただ受動的娯楽としてのスマホ依存になっちゃうだろうし、もしそのあたりが克服できたらやっぱスマホというものをよりその有効活用してくれるんじゃないかなと思っておりますというお話でした。正直まとまりがなくて自分でも途中で何を話してるかよく分かんなかったんですけども、まあ言いたいこととしてはちょっと土台がないままスマホを渡したところで単なる受動的娯楽の最強ツールとして暇つぶしツールとしてのスマホになってしまう、まあ、これはこれで良くないなと、まあ、マトリックスの世界のような感じになってしまうんで、ちょっとその辺には危惧をちょっと覚えているというお話でした。はい、何かしらの参考になれば嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。